デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳に佐々木歯科院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日6月8日はですね、はい、バイキングの日。
バイキングってあの
そうですよ。
何のバイキング？あの海賊のバイキング。
海賊のバイキングみたいです。
ワンピース。
あ、そうです、そうです、そうです、はいはいはい、そうです、そうです。すごい昔、793年にスカンジナビアの海賊であるバイキングの活動が最初に記録に現れたことが由来している。
記録って何の？
なんか、バイキングいたぞっていう、
そうなんだ。
あれなんじゃないですか？
バイキングね、
うん。
スカンジナビアっていうと、まあ、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、あそこら辺ですよね。意外とね、鹿ってね、進んでんですよ。
あ、なんとなくそういうイメージありますね。
スウェーデンは。
スウェーデンね、そうですよね。
あとフィンランド、キシリトールとかね。
うん、そうですね。
だから、まあ、バイキングは多分どうだったのかな。昔はでもスウェーデンって、虫歯の多い国だったんですよ。
そうなんですか。
うん、で虫歯が多い国で、でいやこれはいかんぞというので、国の予算を、歯医者さんを作る方じゃなくて歯科衛生士って言ってその予防する方の担い手の学校をたくさん作るっていう風に予算を振り分けて、でたくさん作って、たくさんというか周り作ってね、もともとそんな人口多いとこじゃないんだけど、で予防に重点を置いてやり始めて、それこそ20年30年ぐらいで今の状態になったんで、あっという間にもう虫歯率が少なくしたんですよ。
すごいですね。国を挙げてその虫歯をなくそうっていう、
国自体がそういうところがすごくこうフレキシブルっていうか、予算に例えばね、日本だと予算立てして実際そう動くまでって結構年数かかるでしょ。
そうですよね、で
例えばじゃあ今日からこれしましょう、明日からこれしましょうって言ったからって、はい分かりました、はいはいっていうわけにはいかないじゃないですか。いろんなシステム上の問題もあったりして。
そうですよ、
ね、だけどスウェーデンってそういう国みたいで、あっという間にそういうシステムを作って、で要請して、で全国スウェーデン全国に衛生士を配置させて、で予防を頑張ったわけですよ。フッ素を使ったり、
すごい、
であっという間にその虫歯率を一気に下げる。それプラスあと 国家予算というかその保険で全て無料でカバーしてますから、基本ね、
まあ、税金高いですもんね、
まあ、もちろん半分以上7、8割、まあ高いけど、でもそういうカバーしてて、でなおかつその、ね、1年に1回だったかな、必ずレントゲン写真を撮ってでメンテナンスしていかないとダメなんですよ。だからそういうのちゃんとやってる国の、
すごいですね、
あれですよね、バイキングですよね。
なぜその虫歯が多いからって言って、その国を挙げてっていうのがすごいですよね。
だからやっぱりそれだけその虫歯に対するその捉え方が、例えば歯茎から血が出るを病気と見るか見ないかと一緒ですよね。こういう皮膚からたくさん血が出たらば病気だって騒ぐけど、歯茎から血が出ても病気だと思わない人の方が日本は多いわけじゃないですか。だから例えば歯茎の要するに病気の罹患率が8割以上超えてるでも、8割超えてますねで終わっちゃうわけでしょ。普通8割も病気になってる人がいたら大変でしょ。どうして皆さん病気に行ってその歯茎から血が出るっていうのに対して病気と認知して治そうとしないのかなって思いません？
すごいですね。でもそういったところにこうきちんとケアをするっていう、
だから国民性なのか、やっぱりあの王様というか国家元首がそういうところをきちっとしてるのか、すごい国でしたよ。
すごい、
何回か言ってるんですけど、あとはそうですね、例えば 障害を持った方たちが普通に街中歩いてますよね、
うん、そうですね。
で車椅子も普通に、うん、いろいろこう行き来してますよね、
うん、
でもなかなか日本でそういうところを見られるかって言ったら難しいですよね、うん、いろんな障害あるにしても、でも基本やっぱり向こうの人たちっていうのはそういうの全く気にしないというか、
うん、もうフラットですもんね。そうそうそう、障害とか障害じゃないとか、
そう、本当にいい意味でのフラットね。道路もフラットだけじゃなくて、うん、気持ち的にもフラット、
ね、
うん、すごくいいですよね、
うん、
だから、
理想ですよね、
うん、だからそういう考え方があるから、うん、やはりそういうところにパッとお金をかけて、
うん、
でそういう効果を出す、
うん
うん、すごいなって思いますよ、うん、フィンランドもやっぱりそうですし、
うん、
ノルウェーはねちょっと分かんないですね。ノルウェーちょっと行ったことないからあれですけど、うん、ただあとは面白いのはあれですね、スウェーデン人と話してて、いやフィニッシュっていうかフィンランド語、
うん、
これは世界中で一番難しい言語だって、
ロシアよりもですか、
うん、って言ってましたよ。
へ、
ロシアも難しい、
ロシア語も難しいって聞きますよ。
あ、でも
すごい短いことをすごい長くかけて言うじゃないですか、ロシア語って。
あ、そうなんだ。
すごい長いじゃないですか。
え、日本は逆ですよね、すごい長いことを。
東北弁ね。
東北弁もそうだし九州もそうでしょ、
うん、
津軽とかも、ね、すっごい長いことたった1語で
そう4つぐらい、4つの音ぐらいで済んじゃうじゃないですか。
じゃあその逆なんだ。
すごい長いじゃないですか。
フィンランドはね、うん、多分ね、うん、発音がまず難しい。
うん、ロシア語に近いですよね、どちらかといえば。
あ、そうですね、確かに、うん、国境接してますからね、
う
ん、
そうですね、
うん、あ、それもあるのかな、じゃあ、うん、とにかくねフィンランド語は、ね、難しいって言ってましたよ、
そうなんです
ね、ただでも向こうの人たちは、うん、あれですよね、英語は必ず話せるし、
うん、
だからそういう意味ではだからすごいのかなって思いますけどね、うん、まあ、バイキング関
連、バイキングから、
うん、そうでした。
なるほどね。さて、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。